知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所建築指導課の板倉さんにブロック塀などの撤去費用補助4月1日月曜日から受付再開について伺っていきます。板倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ブロック塀などの撤去費用の補助が再開するということなんですが、撤去が必要なブロック塀というのはどのようなものなんですか？
目で見て塀が傾いている、ひび割れている部分がある、塀の高さや厚さや控え壁やコンクリートの基礎が基準に適合していないなどの場合、安全性に問題がある恐れがありますので、撤去や補修を検討していただきたいです。詳しくは、ブロック塀の点検のチェックポイントを示した点検表が、昨年の広報8月号や市ウェブサイトに掲載されていますので、参考にしてください。
ご自宅にブロック塀がある方、そしてね、ご心配の方はぜひご確認ください。一宮市内には撤去が必要なブロック塀はたくさんあるんですか？
正確な数は分かりませんが、市民の皆様からのお問い合わせや業務で市内を車で走った時の印象では多いと思います。
そうなんですね。全国的にも各自治体でブロック塀などの撤去費用の補助があり、とても注目を浴びていると思うんですが、補助が下りるようになったきっかけはありますか？
昨年6月18日に起きた大阪府北部地震で、全国的にブロック塀の安全性について関心が高まり、一宮市においては補助事業を昨年10月1日より開始しました。
補助の再開ということですが、以前も募集をしていたんですか？
昨年10月から補助事業を開始しましたが、平成30年度の補助事業は今年の2月28日に終了しました。
そして今回ブロック塀などの撤去費用補助、4月1日月曜日から先着ということなんですが、何時からどちらに伺えばよろしいんですか？
補助の申請をしていただく前に、補助対象となるか否かの事前相談を行いますので、まずはブロック塀の高さをお調べいただき、道路に面するブロック塀等の前景写真や危険部位の写真をご持参いただき、市役所本庁舎7階の建築指導課へご相談していただく必要があります。その後、補助申請を提出していただきますが、申請の提出も建築指導課となります。受付時間は朝8時半から夕方5時15分までです。
なるほど。まずは事前相談をして補助の対象なのかを確認が必要なんですね。
そうです。
それでは対象を教えてください。
道路に面するコンクリートブロック、レンガ、石材等の礎石造の塀や門柱でブロック塀が接する道路からの高さが1メートル以上のものを、基礎以外は全て撤去する工事が対象となります。ただし、道路幅員が4メートル未満の場合は、道路面まで撤去する工事が対象となります。
そして補助対象となるブロック塀の条件を教えてください。
第一に、市内にあるブロック塀等であること。第2にブロック塀等が道路に面するものであること。第3にブロック塀等の撤去にかかる他の制度による補助等の交付を受けたものでないこと。第4に同一の利用に供されている土地で過去にブロック塀等撤去費補助制度の補助金交付を受けていないこと。第5にブロック塀等が道路改良その他公共事業の 補助対象となっていないものであることです。
補助限度額はどのぐらいなんですか？
ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事費と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内で、かつ10万円が限度となります。
申請はどのようにすればいいんですか？
補助金交付申請書に添付書類を揃えて、市役所本庁舎7階建築指導課へご提出ください。
ではその添付書類にはどのようなものがありますか？
撤去場所の案内図や配置図や立面図等の撤去工事の内容を表した図書、撤去工事費の見積書の写し、撤去するブロック塀等の写真などがあります。詳しくは建築指導課や市ウェブサイトでご確認ください。なお、今年度と補助金交付申請の様式や添付書類の一部に変更がありますのでご注意ください。
はい、わかりました。いろいろな、ね、提出物があり複雑だと思いますので、建築指導課や市ウェブサイトで皆さんご確認をお願いします。補助金交付申請から補助金交付までの流れを教えてください。
事前相談後に補助金交付申請書を提出していただきます。内容が適当と認められましたら補助金交付決定通知書を交付します。それから工事の契約と撤去工事をしていただきます。なお、工事が完了しましたら完了実績報告書を提出していただきます。計画通りに撤去工事がされたかを審査し適当と認められれば補助金交付確定通知書を交付し、請負業者への支払いが確認でき次第補助金の交付手続きに入ります。
注意事項を教えてください。
補助を受けられる場合は工事の契約着手前に補助申請をしていただく必要があります。また補助申請の前には事前相談が必要となってきますので、補助金を検討されている方はまずは建築指導課へご相談ください。
わかりました。とにかく事前相談からスタートということなんですね。
はい、
それでは最後にメッセージをお願いします。
補助対象のブロック塀等を所有し撤去を検討されている方は、このブロック塀等撤去費補助金をご活用していただければと思います。今年度は40名以上の方がこの補助金を活用されました。なお、この撤去費の補助事業は限られた予算で行いますので、先着順での受付となりますのでご了承ください。
板倉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日板倉さんにお話しいただきました。ブロック塀などの撤去費用補助、4月1日月曜日から受付再開については、広報一宮4月号7ページに記載されています。お問い合わせは建築指導課、電話0586-28-8644、 0586-28-8644 までお願いします。 iWave それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
やっぱりいいよ。 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは投票日当日に都合の悪い方は期日前投票をについてのご案内です。4月7日日曜日に愛知県議会議員一般選挙が予定されています。大切な一票を無駄にしないように忘れずに投票所にお出かけください。なお投票日当日に仕事などの予定があって投票に行けない方は期日前投票をご利用ください。選挙のお知らせはがきに宣誓書が印刷されています。期日前投票をするには宣誓書の提出が必要です。選挙のお知らせに印刷されている期日前投票宣誓書の必要事項を事前にご記入しお持ちいただくと期日前投票に要する時間が短く済みます。期日前投票宣誓書は期日前投票所にも備え付けてありますが、市ウェブサイトからダウンロードもできます。なお出張などで一宮市外の滞在先で不在者投票を希望される方は期日前投票宣誓書ではなく滞在先での不在者投票請求書をご利用ください。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 0586-28-8958 0586-28-8958 までお願いします。続いて4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除についてのご案内です。対象は国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。ただし多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間。届け出時期は出産予定日の6ヶ月前からです。なお、4月1日月曜日から受け付けます。届け出は母子健康手帳を持参の上、本庁舎保険年金課、備災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所までお願いします。詳しくは、一宮年金事務所、電話、0586-45-1415 へお尋ねください。お問い合わせは保険年金課、電話 0586-28-9014 0586-28-9014 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。